湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。さあ、今年もこの時間はこのコーナーで皆さんに生活に役立つ情報をお届けしたいと思います。今日はこのコーナー、湘南村の村民であります株式会社ワイズの坂俊治さん、そして同じく村民であります東京ガスエコモ株式会社の松浦雄二さんにお越しいただいています。お二人とも明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
元気ですか？
合わなかった
ボソボソってきましたけれども、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、新年ということで、はい、昨年もたくさん湘南村の皆さんには生活に役立つ情報を教えていただいたり、湘南村で開催されているイベントの情報を教えていただきましたけども、今日はお二人には湘南村としてのこれからの希望と展望についていろいろ伺っていきたいと思います。さてさて、今日は村民のお二人が最初登場ということなんですけれども、はい、あれ村長の
いないですね、
山本さん、安彦さんは今日はどちらへ、
どこ行ったんですかね。いや、新潟までちょっと古材を買いに行ってしまいまして。
古材、
はい、
古材って何ですか？
古材、まあ古い材って書くんですけれども、まあ木材ですね。あの古い古民家とかから解体時に出たまだ使える、まあ梁であったりとか、そういったものを取り扱っている業者さんがいるので、新潟まで買いに行っちゃいました。
はあ、さすが、それはやっぱ今取りに行かないとっていうものなんですよね。うん、はあ、もうあの素材に関するもう情熱を感じますね。
そうですね。
ということなので、最初の放送にはなりますが、今日はその情熱で村長の村長はちょっとお休みということで、今日は村民の2人に頑張っていただきたいと思います。
はい、
お願いします。さて、2016年も湘南村皆さんで、ね、活動を続けていくと思うんですけれども、
はい、
まずは湘南村のコンセプト
そこからです、ね、
そこから今年もあの皆さんに知っていただきたいと思うんですが、坂さん、はい、教えていただけますか？ま
あ、コンセプトというか、まあ、去年、まあ、泥団子を夏にやって、シーグラス、苔玉で染色と、やっぱり自然素材を生かしてあの活動してきたんですけれども、まあ、今までとはちょっと違うというか、講師の先生を招きする機会が多かったとして、去年は多かったので、
はい、
まあ、今年も、まあ、異業種ではないですけれども、講師の先生を招いてやっていきたいなっていう思いがあります。で、それが、まあ、どうコンセプトと関係するかというと、
はい、
まあ、やっぱり湘南村単、まあ、湘南村単体ではないんですけれども、例えば、苔玉の先生が一人でやっていたら、ずっと苔玉しか作れないって言っちゃ失礼ですけれども、苔、はい、玉。で、染色の先生も染色しかやらない。けど、湘南村と一緒に活動してもらうことによって、染色の先生は、木を使った板締めっていう手法を一緒にやっていただいて、また、こう、違う、
うん、
まあ、染め物は染め物であっても、違うものが出来上がるっていう活動を、まあ、今年もやっていきたいなっていう。なので、相乗効果を狙ったような形で、湘南村らしさを出しながらも、まあ、お互い、講師の先生を招いた場合は、そのお互いの、まあ、今後の糧になるような形で活動していくのは、まあ、地域に根ざしながら、その、他の人たちも豊かになっていくっていうふうな活動をしていきたいなと思いますし、まあ、それはあくまでも開催側の、まあ、思惑っていうのもあるんですけれども、やっぱり小さいお子さんとかが、その、小さい時から土に触ったりとか、草に触ったりとか、そういったことを、まあ、今のお子さんする機会が少ないので、そういう機会の場を設けて、どんどんその、土は汚くないよとか、草は汚くないよとか、うんそういった昔に戻るじゃないですけれども、はい、そういった感覚を養っていきたいっていうふうには思っていますね。
うん、ね、本当に中心となるのはお家作りというところかもしれないんですけれども、それに関わる松浦さんはね、ガスの専門家でありますし、はい、そうですね、畳屋さんですとか、もういろんな方に来ていただいていますけれども、そういった方が集まることによってまた新しい何かが出てくる。
そうですね。
それを体験していただくのが、まあ、湘南村。 はい、といったところでしょうかね。そうですね。異業種の方たちが一緒に集まるとまた新しいアートなども生まれてくるということですよね、はい、昨年もたくさんのイベントが行われましたけれども、今年は何かもう考えていらっしゃるものあるんですか？
そうですね、今年はまだ具体的にはその何やりますっていう形じゃないんですけれども、まあ項目としては案としてはいっぱい出てまして、まあ竹を使った、
うん、
まあアートではないですけれども竹細工の、
うん、
まあ講師の先生だったりとか招いてもいいかなっていう話もありますし、あと和紙ですね、まあ手すきの和紙とかもやってみたいなと思いますし、で、あと、流木を使った後、これは松浦さんがね、一度。
そうですね。もう去年からずっと流木の、アートをやっている先生とお話は進めていて、
はい、
早くこう、湘南村さんでやりたいですね、なんていうことを今、言ってます。
流木、ま、流れる木ですよね。
そうですね。湖に、山から流れてきた、その、流木をですね、その方が、集めてきて、それもちゃんとこう免許というか資格というか、うん、が必要なので、はい、勝手に持っていくことはできないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、でそれと、まあ、湘南村とどうコラボしていくかっていうところを、うん、まあ、これから詰めていってできれば今年開催できればなと思ってます。
お、竹、和紙、流木なんていうのも出てきましたね。
そうですね。まあ流木とかに関して言えば、例えば苔玉と合わせて、苔玉の台ですね、もう流木でやってもいいかなと思いますし、
うんうんうん、
あと和紙とか竹は、まあ、照明の器具としても使えるんじゃないかなって思いますので、そういったものを作りたいなとも思ってますね。
うん、いいですね。二つ三ついろんなアートが合わさって新しいものができるっていうことですよね。
う
ん、
そうですね。
それを子供たちと一緒に楽しみたいですよね。
そうですね。
いいですね、楽しみですね。また今までは公民館ですとか、あとは東京ガス のイベント会場で行ったっていうこともありましたけれども、開催場所とかも今年はいろいろ考えていらっしゃるんですか？
まあ、今年やっぱり地域に根ざしたっていう形で、まあ、湘南地区の、まあ、公民館もやっぱりお子さんが集まりやすいと思いますので視野に全然入ってますし、まあ、村長が以前話していた、まあ、空き家を使った活動とかも、まあ、できたらいいなとは思ってるんですけれども。
空き家をね、地域のコミュニティの場にしたいという話もありましたよね。はい、そうですね。そういうところから皆さんの周りをね、見ていきたいですよね。
そうですね。
また、講師の先生もたくさんお知り合いなんかもできたんじゃないですか。
そうですね。それが一番、あれですね、私の糧になるというか、やっぱりものづくりは人と人とのつながりがすごい重要なんだなっていうふうに実感した去年でもありますので、今年はもっと広げていって、まあ、皆さんの糧または開催側の糧になっていって、より良いものを作っていけたらなって思いますね。
たくさんの講師の先生と会われて新しいものを作っているということなんですけど、まだまだいろんな講師の先生にお会いしたいんですよね、皆さんね。
そうです、
ね。ぜひこの場で皆さんに声かけていただいたらいかがですか？
そうですね。もしお聞きの方々で興味ある方がいらっしゃったら、湘南村と一緒に何かものづくりをしていただけたらありがたいので、まあ、湘南村のホームページ、まあ、株式会社ワイズが、事務所になってるんですけれども、そこに、まあ、問い合わせをしていただけたらありがたいですね。
こういうことを皆さんにお伝えできるよとか、自然素材を使ったもので何か行えるとなお急いという感じですかね。
あ、そうですね。うん、まあ、けど、実際その地域に根ざして、私たちの活動に協賛というか共感していただける方でしたら全然問題ありませんので、はい、
あ、じゃあ個人の方でも団体の方でも、
そうですね、
会社などの企業の方なの、
はい、企業の方でももちろん、まあ、エコモさんでもやらせていただいたので、
そうですね。そういったコラボもできるので、またそこで新しい出会いがきっとありますね。
はい、
ぜひこういったことを皆さんにお伝えできるよという方、いらっしゃいましたら、ぜひ、湘南村のホームページご覧いただきたいと思います。また湘南村の今年のいろいろなイベントもこの場でお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。坂さん、松浦さん、今日はありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
今日は湘南村の村民坂俊春さん、そして松浦雄二さんにお越しいただきました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。